今日の聖書箇所は呼ぶ記第21章1節から15節までです。ページは旧約聖書の901ページになります。呼ぶ記第21章1節から3節までお読みいたします。ヨブは答えた。私の言い分をよく聞いてくれ。それをあなた方から私への慰めにしてくれ。まずこの私が話すのを許してくれ。私が話し終わってからあなたはあざけるがよい。人を慰める、そのために私たちはそういう悩み、悲しみ、痛みを抱えている方を訪問したときに、まずその方の言い分、お話をよく耳を傾けて聞くということが最大のその人に対して慰めになるわけですね。訪問した者が一方的にしゃべりまくる、その方の話に一切耳を傾けない、それは慰めどころか逆の効果になります。だからヨブも同じで、友人たちに私の言い分をよく聞いてほしいと願っているのです。友人たちはヨブの言い分に耳を傾けていませんでした。一方的にヨブの考え、思想、信仰は誤っている。したがってヨブを何とか正しい信仰に導き入れなければならない。その熱心さのあまり彼を説得する、したがって議論になってしまいました。慰めになっていなかったのです。ヨブが友人たちに期待していることは、友人たちがヨブに心から同情し、ヨブの言い分に耳を傾け、それを自分の問題として考えてくれることでありました。まず、この私が話すのを許してほしい。それから、預けても遅くはないじゃないか。そう言っております。4節に参ります。この私の不平は、人に向かってであろうか。なぜ私が苛立ってはならないのか。私の不平とヨブは言っております。ヨブは心の内に内心不平を持っておりました。それはなんと人に向かっての不平ではない。友人たちに対する、友人たちの自分に対するあざけりに対する不平でもない。そうではなく神に対する不平であります。それはヨブ自身まだ解決できてない問題でありました。ヨブは神を恐れ、神に従順に従う、そういう意味で正しい人であったのです。にもかかわらず、どうして、なぜこのようなひどい災い、災害を受けてしまうのか。むしろ自分が受けた災いというものは、神を恐れないそういう不敬虔な人々にこそ与えられるべきこのものではないんだろうか。そのような神に対する疑問であり、不平でありました。 そのためヨブはかなり感情的になっております。苛立っている。原因は気が短くなってしまっている。冷静さを失っているというのです。したがってヨブが友人たちに願うことは五節であります。私の方を向いてくれ、驚き恐れよ、そして手を口に当てよ。私はそのことを思い出すと怯え、戦慄で体が震える。ポイントは私の方を向いてくれですね。ヨブはこの世の現実、事実にちゃんと向き合っていました。直視できていたのです。それに対してヨブの友人たちはどうでしょうか。この世の現実、事実に彼らはあえてでしょうか、意識せずにでしょうか、向き合っていなかったのです。現実に向き合うということは非常に大切なことです。人は現実に向き合わず、むしろそれを何とかごまかしてしまう、そうして生きてしまう。多くの方々がそうしております。幸いにおられるクリスチャンは自分自身の現実に向き合い、あるいはこの社会の現実に向き合い、そして神を信じ救われたわけです。友人たちは現実に向き合うことをしていませんでした。ですからヨブは言うのです。私の方を向いてくれ、私と同じように現実を直視してほしい。現実に向き合うならば、その結果驚き恐れる、なんということだと手を口に当てる。ヨブ自身六節で言っていますように、それを思うごとに怯える、戦慄で体が震える。ヨブもまだ現実を直視しているものの、それを受け入れることができずにいるのです。まだ解決できていないのです。ではそのこの世の現実、事実とは一体どのようなものなのでしょうか。次のページの7節から13節お読みいたします。なぜ悪しき者が生きながらえて、年をとってもなお力を増し加えるのか。その子孫は彼らと共にあって、彼らの前に固く立ち、その末裔は彼らの目の前に固く立つ。彼らの家は平和で恐れもなく、神の鞭が彼らの上に下されることもない。その大石は孕ませて失敗することがなく、その名詞は幸運で子孫じることがない。彼らはその子たちを羊の群れのように自由にさせ、彼らの子供たちは飛び跳ねる。彼らはタンバリンや盾ごとに合わせて歌い、笛の音で楽しむ。幸せのうちに寿命を全うし、安らかに黄泉に下る、あるいは墓に葬られる。これがこの世の現実なのです。聖書は間違ったのでしょうか。七節の一行目に悪しき者がとあります。むしろこの言葉の代わりにですね、神様に祝福されている者はとしたの方が正しいのではないでしょうか。 神様に祝福されているものは生きながらえて年をとってもなお力を増し加える。その子孫は彼らと共にあって、その彼らの前に固く立ち、その末裔は彼らの目の前に固く立つ。彼らの世は平和で恐れもなく、云々そして平安のうちに寿命を全うし、平安のうちに墓に葬られる。これが神を恐れる人々の生涯、祝福された一生である。ヨブの友人たちの信仰観、神にある人生、このようなものと固く信じていたのです。そしてヨブもひどいこの災いに遭う前、この苦難に遭う前は同じように信じていたんですね。けれどもヨブは大変な苦難に襲われて、この世の現実、この事実に向き合ったのです。この世界を、この社会を観察しているならば、悪しき者、悪者が平安な、幸福な、そういう一生を過ごしている。平安な家庭を築き、一族も繁栄しており、ますます力を増し加え、これが現実である。いわばこれを思うごとに、怯えると言っています。なぜ、どうしてなのか。さて、この悪しき者とはいかなる、どのような人を悪しき者と言っているのでしょうか。14節から15節に悪しき者の紹介されています。お読みします。彼らは神に向かって言う。私たちから離れよう。私たちはあなたの道を知りたくない。全能者とは何なのか。私たちが使えなければならないとはどんな益があるのか。私たちが彼に祈り願ったところでと。外見上は彼らは人生の成功者です。人生の勝利者であります。立派な人として社会的に認められている名士かもしれません。しかし彼らの内面、特に神に対する姿勢態度はゼロどころかマイナスですね。私たちから離れよ、必要でない、いらない、神についてあるいは聖書について知りたくはない、全能者、神って一体何なのか、どうしてこの方を、このものを礼拝しなければならないのか、どんな益があるのかと言っております。悪しき者とはすなわち無神論者です。神を神とも思わぬものです。彼らは人生の勝利者かもしれません。繁栄した人々かもしれませんが、残念ながら事実上実際的な無神論者であります。またかなりの自信家であります。まるで自分自身を神のようにみなしています。もう自分たちには 神など必要でない。神に祈り願うものは弱いもののすることだ。我々はそんなことはしない。そして彼らの思想は何でしょう。彼らの関心事、いつも考えていることは何でしょうか。理念でしょうか。あるいは哲学でしょうか。違うのです。どんな益があるのかであります。功利主義という思想です。損をするのか、得をするのか、すべては取引です。そこに理念というものはないのです。今や一般の人々だけではなく、国家の指導者、誰だとは言いませんが、国家の指導者でさえ、外交政策は取引です。国家を富ませる。決して損はしない。得をするために外交をするのです。どんな益があるのか。これが全てですね。損をするか得をするか。損をすることは悪。得をすることが、儲かることが善なのです。聖書が言っている悪しき者とは、そのような人のことを言います。そのような悪しき者が、年老いてもいよいよ力を増していく。家庭も経済的に繁栄し、子孫も繁栄している。その家庭においては、歌、踊りで満たされている。まさに人が羨ましくなる。妬むほど幸いなご家庭なのです。が、悪しきものなんですね。イエブはまだこの問題を受け入れることができませんでした。ですから、神に対して四節にありました通り不平を持っているのです。これは過去現在通して普遍的な神の民を襲う問題ではないでしょうか。関連する聖書箇所を開きます。同じ旧約聖書のマラキ書第3章です。ページは1634ページ。旧約聖書の最後の書です。マラキ書第3章13節から16節の途中までお読みいたします。1634ページ、マラキ書3章13節。あなた方の言葉は私に対してどう越している。主は言われる。あなた方は言う。私たちが何と言ったというのですかと。あなた方は言う。神に仕えるのは無駄だ。神の戒めを守っても、万軍の主の前で悲しんで歩いても、何の得になろう。今、私たちは、高ぶる者を幸せ者と言おう。悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。その時、主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。まずここまでです。13節にある あなた方とはどのような人でしょうか。それは16節の主を恐れる者たちなのです。互いに語り合った、どのような場所で語り合ったのでしょうか。このチャペルでは相撲グループがありますが、そういう相撲グループの時に語り合ったのでしょうか。あるいはどなたかのクリスチャンホームに兄弟姉妹が集まった時に、そういうおまじわりの中で語り合ったのでしょうか。とにかくこれは公ではない私的な会話です。主は耳を傾けてこれを聞かれた。怖いことですね。私的な会話ですよ。皆さんのご家庭で、あるいはチャペルにおいても台所で話をしている。全部神様は耳を傾けていらっしゃるのです。全部しっかり聞いておられます。その会話の内容が13節、あなた方の言葉は私に対してどう越している。世俗的な言葉を使えばひどいってわけです。ひどい、それが神の言葉ですね。あなた方は言う、私たちが何と言ったというのですか。私的な会話ですからね。まさか神様に聞かれているとは思っていませんでした。あなた方は言う、神に仕えるのは無駄だ。以前の訳は虚しいでありました。無駄だ、無益だ。神に仕える、神の戒めを守る、聖書に従順に従う、あるいは罪を悲しみとして真面目に生きるが何の得になろうか。何の得にもならない。むしろ15節、高ぶる者、予備機の悪しき者です。悪者です。神の前に神などいないと嘘吹いている、無神論者であります。不経験な人です。高ぶる者こそ幸せ者だと言おう。なぜなら悪を行っても栄えている、神を試みても罰を免れると。神を試みる、もし神様本当にいるとするなら自分を罰してみろ。しかし何の罰もない。むしろ栄えている。だから彼らこそ幸いな人だと言おうというわけです。今後はそうしようというわけですね。そういう会話がされたのです。このマラキ書の背景においては、バビロン捕囚から彼らは帰還し、そして苦労して多額の献金をして第二神殿をようやく完成にこぎつけましたが、その頃は彼は喜んで神にそうしたのですが、そういった人々の中に忍び込んでいたのはご利益だったんですね。そうすれば神様に 多額の献金をして、この素晴らしい第二神殿、それを立ち上げたのだから、神様から祝福があるに違いない。それは物質的な豊かさです。豊かになる、それを期待していたんですね。ところがどっこい、そうならなかったのです。そのため彼らは霊的スランプに陥りました。神に対する熱情、熱心さ、この熱い信仰ですね、触れば熱いと言えるような信仰ではなく、もう冷え切ってしまって、冷却、冷たい信仰になっていました。それでも神はそういった人々を、16節にあります通り、主を恐れる者たちと評価なさっているのです。神の恵み、憐れみですね。神の恵みは私たちを救います。16節の後半です。主を恐れ、主の御名を尊ぶ者たちのために、主の前で記憶の書が記された。命の書、他に記憶の書がある。神はすべてを全知全能の神でありますから、知られ、決して忘れることはありません。私たちが神の前に信仰によってしたこと、全部神はきちんと報いをお与えになります。17節、記憶の書の内容です。彼らは私のものとなる、万軍の主は言われる。私がことを行う日に私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。あなた方は再び正しい人と悪しき者、神に仕える者と仕えない者の違いを見るようになる。私がことを行う日とは何のことですか？旧約聖書の人々にとっては神の来臨です。ヤウェなる神のオリーブ山への来臨です。私たちクリスチャンにとっては主キリストの再臨です。オリーブ山への再臨です。その時、私たちは、神の民は私の宝となると言われています。宝とは一番大切なもの、財産です。人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。これはご両親の自分の子供たちに対する愛ですね。ご両親に尋ねるなら分かります。お宅で一番の宝物何ですか？答えはこの子供たちです。この子供です。おじいちゃんおばあちゃんに尋ねるならば同じ答えです。一番宝物は何ですか？この孫たちです。そうです。と同じように、神は私たちの父親として私たちをご自分の宝、今すでにそうなんですね。それが主キリストの再臨の時に明らかにされる。それが18節に書いてあることです。あなた方は再び正しい人、つまり神に仕える者、礼拝者と悪しき者、神などいない、神に背を向け、そういう 人との違いを見るようになる。それまではですね、外面上は同じなんです。今日の主題は、悪いものもこの世では繁栄するんですね。クリスチャンでも繁栄している人がいます。悪い人でも繁栄している人がいます。クリスチャンでも痛み悲しんでいる人がいます。悪い人でも痛み悲しんでいる人もいます。一緒です。内面が違います。悪しき者たちは結局は内面が虚しくなりますね。いかに財産を蓄えたとしても、繁栄を極めたとしても、子孫が繁栄していたとしてもですね、結局は神がない人生というものは虚しくなってしまいます。けれども我々クリスチャンは違いますよね。何にもなかったとしても我々は喜ぶことができるのです。我々は決して虚しくはならない。イエス様のご再臨の時、神に仕えるものとそうでない人との違いがですね、外面においてもはっきり分かるようになるんですね。四章一節、見よ、その日が来る。かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。迫り来るその日は彼らは焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は言われる。しかしあなた方、私の名を恐れる者には義の太陽が昇る。その翼に癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。あなた方はまた悪者どもを踏みつける。彼らは私がことを行う日にあなた方の足の下で灰となるからだ。万軍の主は言われる。このような明確な違いが出るのです。ですから私たちは来臨される神、すなわち再臨のキリスト、そうです、キリストを知る、神の奥義であるキリストをなお真に知っていく、そこにこの問題、すなわちこの世では悪い人も繁栄するというこの現実に対する答えを得ることができるのです。さらに私たちは従ってキリストを知る、そのことを追い求めようではありませんか。私たち一人一人が神様にとってかけがえのない宝だからです。お祈りします。私たちの父なる神様、ご自身を褒めたたえます。ヨブ記第21章を読まさせていただきました。ヨブ自身も未解決の問題でありました。しかし私たちは主キリストを知っております。この方こそあなたの私たちの問いに対する答えであります。主キリストは偉大な神ご自身であられたのかかわらず、人となって来てくださり、従順の生涯を送られ、あの十字架の死でもって私たちの贖罪を成し遂げ、御前に贖い取ってくださいました。今私たち一人一人はあなたの宝とされている。本当に感謝であります。あなたのなされていることに心から感謝しつつ、イエス様のお名前によってお祈りします。 アーメン。